研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、8月の21日に、はい、私歌手デビュー21周年を迎えました。
ありがとうございます。
皆さんからおめでとうございますというね、メールいただきまして、どうもありがとうございました。覚えてらっしゃる方もいるんだなと思って、はい、嬉しく思いましたありがとうございます。そうですか、もうそんなに ね
早いですね。
経ってしまったのね
この間20周年年をやられてね、
うん、そうですよね、はい、20周年がつい先日のことのように感じていたので、うん、早いなと思って、うん、はい、まあ、でもまだこう21年間ですか、
はい、
訴え続けることができているので本当になんかありがたいことだなと思って、
すごいことですよね。で皆さんもついてきてくださっててね、
曲を覚えてる方がまだそのいて聴きたいっておっしゃってくださるって、うん、なんか何とも言えなくすごくこう大切なものをいただいてるような、なんかもうね、お米をこういただいてるような感じ
生きる過程的な、
なんて言うんだろう、その曲も耕さないと成長していかないんですよ、
は
い、
なるほど、
でもその過程の中で、はい、倒れて忘れ去られていってしまうお米さんたちもいるわけなんですよね、うん、せっかく育てたんだけど、
はい、
でもそれでもまたお米が食べたいっておっしゃってくださる方々がいて、そうだ私はお米を育てなくちゃってなるわけですっていう感覚に似てるかなって、
は
い、
なるほど、ヘキル農業が
そんな感じですね、はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
ヒエヒエゴクゴク。
した曲はソウルフライのニューアルバムアークエンジェルからタイトルトラックアークエンジェルでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。さあ、キタタン、今週は？
はい、おはようございます、キタです。
おはよう、キタタン。
おはようございます。夏といえば冷たいアイスは定番ですね。
もうアイス大好き。
ヘキルさん、今年よく食べてるアイスとかあるんですか？
もうね、ちょっと前に、はい、ジャポネっていう種類の、はいはい、あのハーゲンダッツのきなこ抹茶黒蜜なんちゃらあれ高いんですよ。1個300いくらとかするんですよ。普通のハーゲンダッツが200いくらだったと思うんですけど、そうですね、はい、若干高くて、でも美味しくて、もうこれはどうしようと思いながら、はい、ついつい手を伸ばしてしまうという。
美味しいやつはね、何回も食べたくなっちゃいますからね。
そう、ただね、今ね、はい、7個ポイントで買うとね、はい、ハーゲンダッツはね、50ポイントつくんだよ、みんな。
おー、結構つきますね。
今だー、お得だ、
今だ、お得だ、
今だ。
はい、というわけで、今回はそんなアイスをドリンクにしたアイスドリンク特集です、
う
ん。まずはですね、
ドリンク、
はい、江崎グリコさんより、パピコオーレ。
パピコって昔からありますよ ね。
必ずコンビニとかスーパーとかで定番のアイスのパピコなんですけれども、
チューチューするイメージしかない、
は
い、
あの2つに割ってね、チューチューチューチューするやつなんですけれども、そちらがあの定番のカフェオーレ、カフェオーレ、
カフェオーレ、ちょっとおしゃれな感じね、
はい、はい、あのよく売っている紙パックのちょっと台形みたいな形をしてる、あちらとコラボしましてドリンクになりました、
は
い、
へー、はい、
こちらはですね、セブン&アイ限定ということで、セブンイレブンとイトーヨーカドーで販売しておりまして、カフェラテに生チョコをブレンドしたような味わいを再現しております。
なんかこれは、普段パピコを食べている方だったら、はい、多分想像範囲内だよね、はい、きっとね。
そうですね、きっと。
裏切らない感じだよね、はい、と私は思っておりますが。
どうでしょうか。
では、
は
ー
い、
飲
んでいただきましょう。
この紙パックがちょっといい感じですね。
可愛いですよね、飲みやすい。
いただきまーす。うん、
あれ、
うんうんうんうん、
いかがしました？
いや、意外と今飲むとこういうのって、はい、あのコーヒー牛乳とかもそうですけど甘くないですか？
結構甘めの。
思った以上に大人になってから飲むと甘いんですよ、はい、だからあの音を立てようと思って、はい、こう一気にグッて飲んだら甘いのがわーってきたの今。
アイスのね、本来持ってる甘さとチョコ、生チョコレート味っていうのも相まって、
なんかアイスを飲んでる感じ。
うん、まさに、
うん、
パピコを液体にした感じ。
あのやっぱりオーレっていうぐらいなので、はい、その乳製品感がすごいです。生クリームっていうんですかね、はいはい、このもうこうニューな感じが
ニューな感じが
ぐわーっと攻めてきますね。
なるほど、続きまして、
はい、
チョコミントドリンク。
チョコドリンク、
はい、
ミント、
チョコミントドリンクになります。パッケージにもストレートにチョコミント色で統一され、チョコミントアイスクリームの写真が載ってます。
わかりやすいですね、はい。爽やかなパッケージというか。
ね、
うん、
チョコミントとか好きな人はね、もうまさにこれはって思うようなパッケージなんですけれども。は
い、おしゃれ感がすごい。
はい。毎年いろいろなチョコミントドリンクを発売されてるんですけれども、今年は、例年に比べて結構評判が良くてですね。
はい。
みんなが飲みやすい飲みやすいと。おっしゃっていたので買ってまいりました、
はい、いただきます。
はい、
おにゅおにゅおにゅおにゅおにゅ、
はい、ヘキルさんがコメントあ苦しんでおりますのでここまでとしたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。この時期いろいろなドリンクが発売されておりますので、皆さんもいろいろ試してみてください。以上、今週はアイスドリンク特集でした。 I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing jumping right into the deep end.
ブリッジズからサタデーナイトゲイブミーサンデーモーニングお送りしました。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ、ここからはヘキオタを紹介していきます。まずはいつも心にレジェンドさんからです。私、お盆には毎年山形県鶴岡に行くのですが、そこでは採れたばかりのダダ茶豆をご馳走になります。枝豆よりもしっかりとした味わいの茶豆が、採れたて茹でたてならではの豊かな風味と強い甘みで本当に美味しいんです。これが私の夏が来れば思い出す田舎の味ですが、ヘキルさんにとって思い出の田舎の味ってありますか？
あー、いいですね。なんかこう田舎に帰ると、はい、あれ思い出すっていう食べ物ってね、いろんなこと思い出しますよね。私あの基本的には幼い頃によくね帰ってで食べさせてもらったの、おじいちゃんが山で作ってた、はい、トウモロコシですね。いつもなんか採れたてのトウモロコシを、自分がこう作ってたものを取ってきてくれてたんですよね。
茹でてですか、焼いてですか？
あの、まあ、生のやつを なんだ、もいで持ってきてくれて、はい、でおばあちゃんが茹でてくれたっていう、なんかそういうイメージですね。
いいですね、夏野菜。
なんかそういうのね、なんか多分あのどこどこの県、どこどこの県で果物とかはもね、はい、その産地のありますよね、皆さんね。
それぞれ特徴がね。
子供の時に重要ですよね、はい、こういうのって覚えておくというか。
そうですね。
もうこういうのほんとね、なんかこれからは自分が何かそういうのをしなきゃいけないんだろうなって思っちゃいますよね。
今度はね、自分がね。
そうそうそう。はい、なんかありがたみを感じますね。さあ、そして、シャレネジュミさんからいただきました。あっという間にお盆休みも終わり、9月のアコースティックライブ目前ですね。前回の曲目から、ファンとしては、次は5枚目以降のアルバムなのかなと予測しています。僕は人生初ライブがヘキルさんのベイビーブルーアイズツアーで、孵化したばかりのヒナのごとく、一目でファンになり今に至ります。当時は高校生で青春真っ盛りでした。学校帰りに制服で、代々木第一体育館に行ったな、失恋もいっぱいしたな。そんな僕からのリクエストは、青春の甘酸っぱい思い出が蘇る恋、届けたい思いの切ない恋愛ソングが聞きたいです。9月も楽しみにしています、ということで、はい、ありがとうございます。そうです、代々木第一体育館でライブを行った時、届けたい思いのイメージ、はい、私もすごくありますね。みんなで大きな風船を飛ばしたりとか、はい、それをこう会場にいるファンの皆さんがなんていうステージの方に飛ばしてくださったりとか、そのアリーナにいる観客の皆さん同士がこうバンバンやってくださったりとかしてて、その中で届けたい思いとかをみんなで合唱したりとか、そういう、イメージありますね。だけど私気になるのは、この時の失恋もいっぱいしたなっていう甘酸っぱいその青春の記憶で何があったのかなっていう、
イヒルさんのね、歌とともにその記憶が、
そうですかねまあでもそういうのも含めてね、はい、人生の醍醐味ですからね
いろんな経験がね、
はい、はい、ありがとうございます。9月ね、どんな、まあ、曲が歌われるか楽しみにしていてください。多分すごく濃いですはい、さあ、そして、佐古幸男さんから、おはようございます、ヘキルさん。9月のシルバーウィークにまたまたイベント出演の予定があることを知りました。笠原ひろ子さんとの共演ですと、レイアース以来ですかね、楽しみにしています、ということで、
はい、
もう皆さんキャッチするの本当早いので、あれですけれども、これですね、ビーナスプロジェクトライブチェンジングトゥーザレジェンズボリューム2、愛しきは光の女神たちというイベントなんですよ。で、開催日は9月22日の昼夜2回公演、会場はライブハルオーブ渋谷、チケット販売は8月22日10時より E プラスにて開始します。まあ、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。そしてこの流れでもう一つシルバーウィークのイベントをご紹介します。テレビ東京ミュージックと秋葉カルチャーシアターのプロジェクト、東京プリンセスギグにゲスト出演します。公演日は9月19日。会場は秋葉カルチャーシアター。こちらは私のホームページをご覧ください。ということで、9月まあ、かなり近い日に2つイベントに出演させていただくことになっておりまして、どちらも歌いますので、はい、楽しみにしていてください。でもね、笠原ひろ子さんにね、お会いするのも私すごく久しぶりだと思いますね。あと若い方々もたくさん出ると思いますので、いっぱいもう来た方は楽しんでいただきたいなと思います、うん、はい、よろしくお願いします。というわけで以上、ヘキオタでした。
残酷な恋
りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム佐合幸代さんからのリクエスト、私椎名ヘキルでディスタンスを聞きながらエンディングの時間です。はい、これねおはがきでいただいたんですけども、9月公演の曲目は決まったよとフォト日記で知りましたが、私の聞いてみたい曲はディスタンスですと、ラップをアコースティックバージョンで聞いてみたいです。どれラップ やってたんですねでも今聞いたらラップじゃない、ラップもどきだねいや歌ってたんだなと思って当時
なかなか。
そういえばね、あの、はい、サードアルバムのなんかラブラブで行こうとかいう曲とかも確かラップがちょっと入ってるんですけど、なんか、はい、当時ラップっぽいのが流行ってたんですかね。もうちょっとね恥ずかしいぞはい、今回の9月のライブではディスタンスは歌えません。
あ
なのでかけてみました、ありがとうございましたさあというわけでですね、ここでお知らせです。まずは椎名ヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ。公演日は9月5日10月4日11月1日の昼夜2回公演、会場は代官山、晴れたら空に豆まいて。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、皆さんよろしくお願いします。詳しくは公式サイトをチェックしてみてくださいね。そして最後にですね、なんと来週の見たいラジオにスペシャルゲストが登場します。声優そしてアーティストとしても活躍する豊永俊之さんをお迎えします。豊永さんはピタちゃんの好きな現在放送中のアニメデュラララ ×2 編のオープニング曲も担当しています。そんな豊永さんにいろいろお話を聞いてみたいということで、豊永さん宛ての質問を募集します。8月26日水曜日必着で送ってくださいね。皆さんガシガシよろしくお願いします。質問の宛先は郵便番号 102-8080 102-8080東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい豊永俊之さんへの質問聞いてみたい。たい実は豊永さんのデビュー作で私ご一緒させていただいておりました。知ってた？椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
コスモ石油と東京 FM のパートナーシップに基づき実施するコスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン in 江ノ島。9月12日土曜日、片瀬江ノ島東浜を清掃、そして新江ノ島水族館を見学。参加無料、詳しくは東京 FM のホームページまで。
ミュージックバードの本格クラシック専門チャンネルザ・クラシック、この夏半蔵門サマー2015と題して音楽祭を開催しています。終戦から70年を迎える8月のテーマは戦後70年に思う。20世紀に作曲されたレクイエムやバイロイト音楽祭の戦後の歩み、戦時下の日本人作品など戦争と音楽の関わりについて今一度考えてみませんか。音楽を愛する人のためのミュージックバード、詳しくはミュージックバードで検索。